ご理解第62節。昔から人もよかれ我もよかれ、人より我がなおよかれと言うておるが、神信心をしても我が身の上のおかげを受けて後に人を助けてやれ。神信心も手習いも同じこと、一段一段進んでいくのじゃ。にわかに先生にはなれぬぞ。今までの過去の宗教観念、道徳観念、常識観念をかなぐり捨てる。そこから根高教の本当の助かりが得られる。我が身の上のおかげを受けて、後に人を助けてやれ。とは、まず教祖の見教えが人間の助かりの最高理念と信じられるところまで高めていけ。哀楽理念はその手がかりを解く。我が身の上におかげを受けて、後に人を助けてやれ。まずは、自分の身の上におかげを受けて、ということですけれども。これは、まず、自分が教えに取り組んで、そしてその見教えが、いわば最高だ。もう、これで行く。以外にはないというようなところまで、まあ惚れ込むというのでしょうかね。その教えの確かさをまあ実感していかなければならない。そしてそこから進めていくということになるのでしょうね。まあ実は形は違いますけれども、このようなことを昨日は感じさせていただいていたのですが、どうつながるのだろうかと思いましたら、何か今日のご理解とよくつながるような感じがいたします。それは、昨日メガネをかけておりましたが、それは、もう随分昔のメガネを壊れたので修理したメガネでしたね。昨日は、おとといの夜、メガネをかけたまま寝てしまって、それで起きた、昨日朝起きたら、メガネを壊していた。まあ、つるがぐにゃっと曲がっていたわけですね。さあ、それで、その、早速に、メガネ屋さんに行って、修理をしてもらおうと。で、修理をしてもらったわけですけれども。で、また、メガネが、いつものメガネに変わりましたけれども。さあ、一体神様は何を教えてくださったのだろうか。何を分かれと。そういうお働きをくださったのだろうか。と思います、時に。昨日、メガネ屋さんに行かせていただき、まあそれこそ久しぶりに、正直申しまして何年かぶりに行かせていただきました。それでいろんなメガネのフレームがあるものですね。高いのから安いのから、それこそファッション性のあるものから、その金の含まれている軟金、18金とか14金とか、まあいろいろなものがありましたけれども、私も小学校5年生の時からメガネのお世話になっております。いろいろなメガネを作らせていただきました。度が変わりますからね。またこういうフレームのメガネにしてみたいといったようなこともあって買いさせていただいたこともありますが、それこそたくさんのメガネのお世話になりましたが、ここ数年もうメガネはこれに極まったという感じがしておりますのが今のフレームなのですが、まあ度数は変わりますから、その都度都度に合わせて いかなければなりませんが、そのつどつどに変わるたんびに、やはりフレームもそのつどに変えさせていただき、子供の頃からメガネにお世話になり、一番不自由しましたことは、この当たり具合ですね。そしてメガネが、そしてよく落ちる、ずれ落ちるんですね。子供の時はセルロイドですか、ああいうメガネでしたけれども、そのメガネがたびたびずれて落ちる。で、横のこのつるの具合が緩くなってくるわけですね。ですから、あのヒンジのところによくセロテープをかませたり、紙をかませたりして、その調節したりしておりました。まあ、メガネ屋さんに行けば、調節してくださるのかもしれませんけれども、メガネ屋さんはやっぱり汽車で行かなければならないような遠いところでしたからね。やっぱり一番困ったのはその鶴の両側の顔の張り具合が緩んでくる。そしてたびたびメガネがずれ落ちてくる。これが一番の私の悩みでした。なんとかならないものだろうかと。その、ヒンジの部分とメガネがずれ落ちるということですね。やっぱり、辛いものというか、まあ、使いにくいものですね。ところが、今のフレームに出会ってからは、メガネがずれ落ちるということがありません。まあ、ほとんどありませんね。全くと言っていいほどメガネがずれ落ちるということがありません。昔、あれはなんとか、役者さんの、あれは誰でしたかね。大村崑さんでしたかね。何かメガネがずれ落ちるんですよ、といったようなテレビの広告がありましたが、やっぱり、メガネというと自然にずれ落ちてくるものだという感じでした。それが一番嫌でしたけれどもね。その、このフレームに変えましてからは、そのずれ落ちることが全くなくなった。まあ一番気に入っていますね。まあデザインとかなんとかは私はどうでもよいのですけれども、その実用性ということにおいて、なのです。ところが、メガネ屋さんに行きますと、いろんなフレームが売っておりました。それらを見させていただきながら、ああ、メガネ屋さんというのは、なるほど、商売をするためには、いろんなフレームを置かなくちゃいけないのだな。でも、もし私がメガネ屋さんをするなら、どうだろうか。私がするなら、今私が使っているメガネのフレーム、これしか置かないだろうな。まあ他のフレームはやっぱり、そのメガネがずれ落ちたり、穴が、のところが下がってきたりする体験がありますから、もし私がメガネ屋さんをするなら、このフレームしか置かないだろうな。まあメガネ屋さんとしてはあんまり商売にならないのかもしれない。発展しないのかもしれないな。といったようなことを思わせていただいたのですね。いわば、私にとってメガネならこのフレームが一番実用的だと。メガネがずれ落ちることがない。動くことがない。まあ一般の仕様においてですね。まあスポーツ選手とか、また特殊な使い方になるとまた別かもしれませんけれども、普通の使い方、一般の人にとっては、まあ私にはこれがベストだ。もうこれ以外にはない。というような思いがありますね。そのことと今日のご理解とか、いわば我が身の上におかげを受けて、後に人を助けてやれ。と、そしてその根高教がありますね。 教祖の見教えが人間の助かりの最高理念と信ぜられるところまで高めていけと。愛楽理念はその手がかりを解くと。いや、私はその愛楽理念が、師匠は手がかりだと。まあ、控えめにおっしゃっておられますけれども、私は愛楽理念こそが、その人間の助かりの最高理念だと思いますね。教祖の見教えを、まあ、また聞き、伝え聞き、程度のことしか知りませんから、教祖が実際教えられたことをよくわかりません。しかし、少なくとも、師匠が教えられたこと、それは直接教えられたこともありますから。いわば、これならば間違いない。という感じが強いのですね。いわば実感として師匠からいわゆる直伝を受けたものとして、愛楽理念がやはり助かりの理念の最高理念だ。もうこれ以外にはない。まあ、メガネのフレームで言えば、もうこれ以外ない。まあ、ちなみに、これは、その、何でしたか。まあ、名前はあんまり言うなということでしょうかね。忘れてしまいましたけれど。ああ、そうですね。シルエットという会社のフレームですね。その愛楽理念がもう最高だ。という思いが、実感があります。これ以外にはない。そういうところまで私どもの意識が、愛楽理念に対する意識が、まあ高まってこなければならない。その教えを行じることによって、そういう実感をいただけなければならない。ということなのではないでしょうかね。と同時に、ここ2、3日、3、4日でしょうか、の、成り行きの中から感じさせていただきますことは、一切が真愛、と師匠は教えてくださった。その一切が真愛、と私どもも、まあ、悟るというのでしょうか。その一切が真愛、とわかるそのもう一つ手前に、一切が神様のお働きだと悟る、分からせていただくことがいるなということですね。いきなり一切が信愛とわかるとはとても思えません。まずはその一切が信愛と分かる前には、一切が神様のお働きだということが実感として私どもが分からせていただく、そういう、まあこれはやっぱり体験でしょうね。我が身の上におかげを受けてと、我が身の上に起こってくる様々な成り行きの中に、なるほど、一切が神様のお働きだ。と、まずは実感させていただく。そういうおかげをいただいて、そしてそこから、その後に初めて、一切が親愛だな、ということも分からせていただくのではないでしょうかね。どうぞ、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。